今宵は山大ゲストをご紹介いたしましょう。山口大学大学院理工学研究科数理科学分野教授、先生長いですね、木内功先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんなダメ出し初めから出してしまって大変申し訳ございませんけれども、先生、これ先生のご専門はもしかしたら私が一番苦手な分野かも分かりませんというか分野です。
いや、数学ですからね、
はい、よろしくお願いいたします。はい、先生のいわゆる、まあ、今もこうご紹介したんですけれども、うん、研究なさっている、まあ、いわゆる主なものというのは何になるんですか？
はい、私の研究は解析的整数論という分野で、
はい、
主にですね、まあ、いろいろ解析整数論も解析的整数論っても広いんですけどね、うん、まあ、僕自分がやってるのは素数に関係するような、
はい、
まあ、関数 を使った研究なんです。
はい、
でゼータ関数という関数を使ってですね、それで素数の、まあ、いろんな性質を調べましょうというのが一つの、まあ、テーマで、になってるんですけども、
はい、
でもそれはなかなかそこまでは到達できなくてですね、もうすでにその、そこに取り込まれた関数ですね、ゼータ関数そのものの、はい、まあ、いろんな解析的なことを調べてるっていうのが、まあ、今の現状ですね。
なるほど。今多分この番組を聞いてらっしゃる方の、
はい、
まあ、私と同じように、まあ、算数数学が苦手な方にとりましては、今先生がおっしゃっていることもあまりよく理解できてないかもわからないという大変情けない話なんですけれども、
はい、
出てきた素数と関数ぐらいしかよくわかりませんけれども、まあ、でもそういう研究をずっとなさっているわけですよね、先生。でもその反面芸術家でもいらっしゃるようですし、
それはもう好きでね、
はい、
十数年前から始めたんですけどね、山口に来てからです。
あ、そうなんですか。
もうそれまではね、そちらにも書いてあったと思うんですけど、
はい、
全くやったことはなくてですね、色鉛筆すら握ったこともなく、
うん、
まあ、絵は好きだったんですからね、
はい、
学生の頃なんかよく友達と西洋美術館なんか行って、で、まあ、絵なんか見てたんです、
はい、
で、まあ、そこにも書いたと思うんですけども、クールベの絵が好きだったんですよね、西洋美術館の2階の奥の方にあるんですけど、
はい、
薄ら赤い中であるようなクールベの絵が好きだったんですけど、ね、なぜかね、
そうですね、
今はそんなことはないんですけどね、
そんな、今はそんなことないんですか。でも本当に数学でいろいろとこう研究もなさっている反面、どうやってご自身は絵をお描きになったり、その様々な分野で先生ご活躍なさっているということで、今夜はぜひ、トータルして先生の魅力を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、今宵は山大、もうね、さっきから言っているように私が一番苦手な分野なんですが、数学のね。でも先生、先ほど素数の話をされていました。中学の頃に習った記憶があります。でも多分、まあ、数学は、ね、得意な学生さんとかにとってみたらこれとても興味のあることだとは思うんですけれども、
はい、
先生、素数っていうのはもともとどんなものなんですか？
もともと
何なんですか、素数って？
数の一種ですよね。
数の一種ですよね。私の記憶では、
はい、
例えば1とから自分自身以外に約数を持たない数というふうにしか覚えてないというか、
はい、それがもうそれだけで分かれば十分ですね。
そうなんですか。そこに魅力を感じたのはなぜなんでしょう？
まあ、普通、まあ、数学をちょっとでもやった人であれば、
うん、
その素数を横にこう並べてですね、
はい、
でこう眺めていくと普通は数列と考えるんですよ、
はい、
で数列っていうのはまあ1番目が2で2番目が3で、うん、3番目が5だとかなんか言ってこう順番に考えてた時に、普通は規則性があるから、何番目ってだから5番目って言われたら何とかって100番目って言われたら何とかっていう数がだいたい想像つくと思うんですよ。
なるほど。
だけどその規則性がないってことは小さい数は計算できますけどね、
はい、
例えば100万ね、べって言われたら100万っていう数の時にその数は何が対応するかって言われたら、
はい、
パッとこう出てこないですよね、
はい、
でなんか規則性があるものはすぐ出てきますよね、
はい、
その100万っていう数に対して何とかさと100万の事情をした1引いたらその数とかね、簡単に出てくる規則性のあるものはね、
はい、
そういう規則性がないわけですよね。
なるほどね。
だから規則性ないってことは重要なんですよ。
なるほど、
ね。 やそれはだから結局今なんかでしたら暗号とかね、うん、いろんなところにも応用されてるから。
あ、なるほどね、
ええ、だからもしかしたら携帯電話 の、 その発信で皆さんがこう、ね、間違いなくかかるっていうのもその暗号なんかに入ってるんだとは思うんですけど ね、
なるほどね。
私はその応用系はよくわからないもんですから、はい、あれです、うん、キャッシュカードのねなんかそのセキュリティの、なんかが銀行で入ってるのかもしれないし。
なるほど、
わかんないことは大事なんですよね。わかることが、わかるってことはわかっちゃうから誰でもわかっちゃうでしょ、はい、だからわかんないものをうまく利用するとうまくいくってことよくあるじゃないですか。
ね、苦手なことだけれども我々の生活の本当にあの身近なところに存在しているということなんですね。
そういうことですね。
なるほどね。いや、もともと先生どうしてその数学がお好きになられたのっていつ頃なんですか。
私はまず勉強好きじゃなかったんであれなんですけど。
そうなんですか。
中学生ぐらいの時、まあ、ちょっといいせんあの、うん、まあ、先生が熱心な先生がいて、まあ、ちょっと好きになったぐらいですかね。
やっぱり出会いですか。
まあ、出会いというか、うん、まあまあ、熱心な先生がいたってことでしょうね。
なるほどね。でもそれがずっとその自分の仕事になるなんていうのはずいぶん先にならないと自分の中でね。
そうですよね。仕事になるかどうかは僕も分からなかったから、まあ、教師かなんかなろうかなとは思ってはいたんですけどね。漠然とですね、まあ、子供の時ですからね、何になろうなんてはっきり分かりませんよね。
なるほどね。学生時代は先生じゃあもう数学とかなさっているとお勉強一本で、
まあ、だからそうでもなくて、まあ、アルバイトしたらいろいろ遊んだりしてました、
ね、アルバイトなどもなさってたわけですね。あ、そうなんですか。遊ぶことも、
よくみんなで新宿遊びに行ったりしてました。
新宿ですか。
してましたけどね。
あ、そうなんですか。あの今ね学生の中にも数学好きだとかそれからどうやってこう、まあ、次の段階大学を選ぶとかその自分の専門を選ぶっていう部分でいろいろと悩んでらっしゃる学生さんもたくさんいらっしゃるかと思うんですよね、
うん、
先生の中でそのそういう選択っていうのは基準になるものって何だったんですか、うん、
だからきっとね、うん、あの聞き方がね、まあうん、まあそれはきっと一生懸命聞いていただいてあると思うんですけども、きっと専門でそれをもうあのやってる人にとっては、
はい、
もうね選択はないんですよ。つまりもう最初からそれしか選んでないんですよ。つまり A も B もあってこれ選びましたって人がきっと、まあ、大学の先生方でも聞けばほとんどいないんじゃないかな、うん、きっと自分はこれしかできないと思ってやってるはずなんですよ。
なるほどね、
うん、でないと専門性は身につきませんからね。
そうですよね。
職人と同じですね。だから
なるほどね、
そういう感覚なんじゃないですかね。
なるほどね、わかります。でもまあそういう中でもじゃあ どこへ行けばそれが勉強できるのかっていう部分に関してはすごく情報って
今はでもたくさん情報ありますからね、
ネ
ットがあるからいろいろ調べようがあるでしょうしね、うんうんう
ん、なるほどね、
例
えばその中の一つで例えばまあ学生さん相手に先生少しお話をされるような機会とかってあるんですか。
まあ、セミナーに来た学生についてはいろいろ話したり、うん、あとまあ学生の悩みを聞いたり、あと就職どうしたらいいかとかそういう話はよくしますけど ね、個人的には
よくこの間終わりましたけれども、オープンキャンパスなどもありますよね、
は
い、そういう時には高校生もたくさんやってくるかと思うんですけども、
ま
あ、そういう時には先生も一生懸命魅力を伝えられるわけですよね、
そうですね。今年はたまたま広報委員長だったもんですから、まあ、相当理学部のことをあの選定したんですけどね、なかなか伝わったかなとは思ってるんですけどね、
まあ、でもそういう機会を通じて学生たちもまた先生が先ほどその、数学を好きになった機会ではないですけれども、やっぱそこに出会いっていうのはあるかと思うので、
そうですよね、
岸先生に出会ったことでまた一つ何かこう目の前が開けた子もいらっしゃるじゃないですか、
ね、それはちょっと疑わしいかもしれませんけど、まあ、多学科の方は一生懸命ね、あの、あの僕も全部いろいろとこ見て歩いて、科学でも生物でも一生懸命やってましたからね、で、まあ、あの来た子どもたちも一生懸命こう聞いてたから、
はい、
まあね、何パーセントかでも来てくれればなとは思ってますけど。
なるほどね、ありがとうございます。ということで1曲目は先生何をご紹介いただけますか。
これは10年まではいかないんですけどね、ちょっと周東町でコンサートがあった時に、たまたま友人連れられて行ったのがきっかけで好きになった人なんですけど、
はい、どうなったでしょう。
二村さんっていうあの国連大使やってた方ですかね、バイオリン持ってね、サライボとか行っててね、なかなかあのいい青年です。
そうなんですね、
はい、その方の一番最初の、CD の一番最初にある曲ですね、
はい、
バラへの3つの願いでしたかね、
はい、じゃあ聞いてみましょう。 今宵は山田愛、仁村英仁さんバイオニストの方ですけれども、曲を聴かせていただきました。とっても綺麗な綺麗な音ですよね。
そうですね、
もうこれをじゃあ伺って行かれて、そしてその場で好きになられた。
そうですね、
音楽はお好き、
音楽は好きじゃないんですけどね。
あ、お好きじゃないんですか。
音楽は好きじゃないんですけど、これだけ聞いてる。
なるほど、
やっぱり他はあんま聞かないですけど、
音楽はそんなにお聞きにならないけれども、美術は好きと。
そういうことですね。
いうことで、ここからはですね、今度はアートのお話を伺いたいなと思ってるんですけれども、
はい、
私あの新聞の切り抜きをちょっと拝見をいたしましてですね、山口大学教授が抽象画展と、しかも東京で、かなりの美術家でいらっしゃるようですね、どうやら。
そういうわけでもないんですけどね。昨年ですね、やりました。
アートっていうのはどういったものを、まあ、抽象画というふうに今この記事にはありますけれども、
今ですか、
ええ、
今はだから数字を使ったようなものを、まあ、主に考えてはいるんですけども、
はい、
まあ、記号ですよね。記号としての数字をどう、まあ、やっつけるかっていうのはちょっと僕は自分自身のテーマにはなってるんですけどね。まあ、アルファベット使ってる人もいますしね。
あ、カンパスの中に数字が、
そうですね、
現れるわけですね。それをもとに、まあ、
それが何かってことですね。
それまたどうしてそんな、いつ頃からなんでしょう。
まあ、それは5、6年なんですけど、もっと前はですね、あの始めたばっかりの十数年になるんですけど、その時はまあ普通のですね、あの抽象表現主義ですね。だから、デクニー見たりとかですね、まあ、ロバート・マザーなんか好きだったし、まあ、そういうのあたりからですかね。この間なんかあのジャクソン・ポロックやってましたね、東京とか名古屋とかですね、ああいうのを見たりとかですね、してました。
じゃあ結構ご自身でもいろいろな美術展覧会などには足を運ばれる、
だから抽象関係はかなり行きました。
なるほど、ね、
あと日本の方もかなり好きで、いろいろたまたまあの 山口周南市 の、 あの宮崎先生が好きで、
はい、
たまたまなんか雑誌かなんかで見てですね、宮崎先生知って、でまあ宮崎先生の鎌倉の自宅に、押しかけたことがありました。
そうなんですか。いや、そんなに熱心に。
そうですね、
あの絵を描かれるっていうのは先生の中ではどういう状況の中でというか、心理的にですね。
まあ、だからある種の、まあ、こう発散ですかね。こう
発散、
よくギター弾いたりする人もいるし、
はい、
いますよね。だから、
なるほどね、
そういう意味での発散っていうことですかね。
でも実際に書かれると結局その評価を得るという、
まあ、大体やるとそうなっちゃいますよね。
すごいですね。
だからダンスやればきっとダンスをみんなの前で披露したくなっちゃうのと同じように、だからやっぱりこうやるとなんかこうどっかに出したいとか思い、じゃないんですかね。
そうなんですかね。
ちょっと個人ってただこう作ってるだけっていうのもこう寂しいものがあるんじゃないですか。
でも先生、出したくても出してもなかなか評価って得られることって少ないじゃないですか。だけど先生の場合はこうやってちゃんと評価に値してるという部分ではいろんな才能をお持ちなんだなって。
まあ、そうでもないですけどね。まあ、しつこくやってるからじゃないんです。
そうですかね。
めげずにやることが大事だって、まあね、先生方に言われるから、まあ、めげずにやってるんですけど。
あの周りの評価っていかがなんですか。そのいわゆるその数学の研究者でありながらそういうアートの世界にいる先生っていうのはどんなふうに見てらっしゃるんでしょうね。
まあ、同僚はやってることは知ってるけど、別にそれがどの程度評価されているか知らないでしょうからね。
でも、
僕はもう絵は絵で、絵の知り合いは知り合いで、まあ、そういう作家たちとは交流は交流で持ってるんですけど ね、
なるほどね。でも別の世界があるっていうのはとってもいいことですね。
そうですね、2つあります、そういうことになりますね。
1つのことっていうのもまあ確かに素敵なことだけれども、やっぱりそれプラスアルファ別の世界を持っているっていうのは、なんかとっても先生のなんか人間性っていうのがすごく幅があるような気がして、
どうでしょうかね、幅出ますかね、
思いますね。現在何か取り掛かってらっしゃることってあるんですか、その絵の世界で。
最近はちょっと忙しくて作ってる暇ないんでね、ただその構想を練ったりしてどうしたらいいもんかなとか、まあ、考えてはいますけどね。
この先例えばこんなことをやってみたいとかっていう夢は、
うん、だから今は公募展のような、まあ、ある画廊さんに言われてね、公募展はもうね、あの木内さんはねもうそろそろもうやめた方がいいと、
はい、
だからもうちょっとね本格的なことをやるんだったらもっと違う方向性を持った方がいいんじゃないかとか言われてね、まあ、その気になってね、まあいるんですけど、
なるほど、いずれ一つの絵がかなりの値がついて、
まあ値はつくことはないでしょうね
いえいえ、楽しみに待っていたいと思います、さあじゃあここでもう一曲聞いてみたいと思いますけれども、2曲目は先生何をお持ちになっていただいたんでしょうか。
中学生の頃聞いたあのカーペンターズのですね、いろいろ何がいいか調べ聞いてたんですけどね、はい、まあ、スーパースターがいいかなと思いました。
これの、はい、どうしてまたそのこの曲にしようと。
まあ、どれも好きなんですけどね、うん、子供の時聞いた思い出すんですけど、まあ、この年になったらこの歌が良かったかなと思って。
なるほど ね、はい、じゃあカーペンターズ。さあ今宵は山田、本当にあの、ね、先生には数学の話からそしてアートの話からいろいろと伺ってるんですけれども、先ほどちょっとお話になりました、あのいわゆる一般の方々とかその学生の方を相手にお話しされる機会、はいはい、でこの夏もですねサマーサイエンススクールをなさってますよね、はい、これはいわゆる一般の方を対象ということでしょう。
社会人の方を対象に、障害教育 の、 あの、はい、何ですか、一環としてですからね、
そこにこの先生 の、 その講座を希望なさる方って
結局だからあのギターが好きでギターを習ってる人もいれば、さっきあの押し花とか、まあ、水彩画教室行く人もいますよね、それと同じように数学も一つの、まあ、中学生や高校生の時習ったようなことをもう少しあの忘れたからかもしれないし、まあ、ちょっと十分に理解できなかったからかもしれないし、そういう人もやってみたいっていう、そういう好奇心のある方いるんですね、
いらっしゃるんですね、県内ですね、大人でね、
しかも市内だけじゃなく遠くからですね、
あ、そうなんですか、
来ていただいて、はい、
男女の比率から言うと先生どうでした。
半々ぐらいだと思うんですけどね、
半々ぐらい、
はい、
あ、そうですか、なんかちょっとお話伺ったらご夫婦でいらっしゃる方もい
る、夫婦の方もいます、市内で夫婦の方もいましたね。
そうなんですね、ということはやっぱりそのね大人になってなかなかちょっと離れていて、でもやっぱり好きだったって思われた方にとってはこういう機会っていうのはとってもいいですよね。
うん、やっぱり聞くと分かったってことがもう楽しいって言いましたね。
そっか、なるほどね、あのぜひこれからもその一般の方々にこういうふうなお話もぜひあの設けていただきたいと思いますし、
まあ、機会がありました、
ましてやその高校生とかそのいわゆる若い人たちにもあの数学を好きになってもらえるような、なんかそんな場が先生 の、 あのお話であればいいななんて今日はお話を伺いながら感じたんですけれどもね、あとは先生あの古典ですね、あの今年なんか2月頃になさったということなんですけれども、
今年やりました最後に、
最後に
当分やらないと思います、
そうなんですか、あのぜひまたですね、
忙しくて作ってる暇ないですから、
そっか、そうですよね、でもぜひまた
時間かかりますからね、
先生個展などなさる時にはぜひ教えてください、はい、あの番組でもぜひご紹介をさせていただいて、あ、そうです、私もぜひその先生あのお話だけじゃなくて実際にどういう絵を描かれるのか、
初めての時はあの、いろんな新聞社にお願いしたんですけど、結局扱ってくれたのは産経新聞だけ で、 で、ね、産経新聞なの、九州山口版に扱っていただいたんです。
そうですか、もうぜひ私はあの宣伝させていただきますし、この目であのぜひ拝見をさせていただきたいと思っておりますので、すいません、本当に今夜はあの取り留めもなく、わけのわからないことばかり伺いましたけれども、最後まで真摯にお答えいただきましてありがとうございました。
こちらこそ
またぜひ遊びにいらしてください。
はい、どうもありがとうございました。